コンサル大学ポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口です。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、関係マウスピース、
はい、
を作りましたって話しましたよね。いびき防止用
の、いびき防止用のマウスピース、
はい、で早速つけてですね、
はい、
すごい楽しみで、これでいびきもなくなっちゃうんだと思って、いびきが起きた時だけ録音してくれるっていうスマホのアプリがあるんで、
はい、
それをセットしてですね、
はい、
寝たんですよ。さすがマウスピース。
あ、全然止まったってことですか？
少し止まりました。
微妙な、
いびきのなんだっけ、スコアがあって、
はい、
なんか20かなんかが一応平均なのかな。でも100超えることあったんですよ。
あ、20が平均のところ
100
超えてた、はい、ビフォーが。
そう、
じゃあアフターは
それつけたら、
はい、
50ぐらいになった。
まあ
だいぶ収まった感じはするものの、
はい、
まだ結構するじゃないですか。
そうですね、
はい、でなんか期待してたのと違うと思って、
うん、
で歯医者にちょうど1週間後行ったんで、
はい、
ちょっとまだ音がしてますと、
うん、
ちょっとですね、これ仕組みを言いましたっけ、マウスピースね、なんでするといびきが止まるのか分かんなかったんですけど、
はい、
上下で作ったんですね、
はい、
それをですね強制的に2個をくっつけるんですけど、
はい、
顎をしゃくれた状態で固定するようにマウスピースをずらして固定するんですよ。
わざと
。ちょっと顎が前に出るじゃないですか。
はい。
すると軌道が確保されて、
はい。
で、空気の通りが良くなるから、いびきがなくなるっていう理屈らしいんですよ。
ほう。はい。
ね。
はい。
まあ、この先ね、人生何があるかわからないから、出会った女の子で一夜限りのこう何かがあった時にいびきうるさいって言われないように作ったつもりだったんですけど、そんな顔で寝れねえなみたいな。どっちがいいかよく分かんない。
その時は使えないですね。
で朝起きたら顎痛いとかあるかもしれません、はい、引っ張られてるから あそうなんですねっつって、
はい、
作ったんですけど、朝起きても全然顎痛くないし、はい、いびきもなんか小さくはなったとはいえ50だし、
はい、
でそれを言ったら、じゃあもうちょっと攻めますかと。
ほう。
言ってまたグーって出して作ったんですよ。
はい。
ひとつき40ぐらいになりました。
まだ10。
はい。ね。どうなるのか分かんないです。もう、もしかしたらマウスピースではどうしようもないっていう結論に達するかもしれない。で、しかも、さっきね、冗談半分で、その女の子のためにって言ったんですけど、はい、で本当の目的は、考えてみたら、いびきをなくしたいじゃなかったんですよね、俺。
はい。
もちろん、いびきなくしたいですよ。
はい。
でも、本当は、いびきがなくなると、呼吸がこう確保されるんで、
はい、
朝、爽やかに起きれるんじゃないかと。もう、深い睡眠で。
ああ。なるほど。
それを期待して、
はい。
買ったはずな、作ったはずなのに、なんかいつの間にかいびきなくすことが目的化していったことに気がつきました。
確かに、ちょっとずれて。
なす。
はあ、
で、その観点で言うと、
はい、
いびきのスコアほど睡眠が良くなったとは思えないんですよね。
そこはあんまり変わらない。
そこまで変わったと思えなくて、どうしたらいいんだろうなって思ってます、今は。本当に。どうしたらいいんですかね。
私はそのマウスピースで顎がしゃくれないかが心配です。
本当ですよね。
はい。
なんかこれ、どうなんだろう。したら戻してもらえるのかな。はい。まあ、なので、もうちょい様子を見てですね。はい、
なるほど。
結論、
はい、
いびき収まったけど、全然睡眠の質向上しないって言ったら、
はい、
しなくなっちゃうと思うんですけどね。
でしょうね。
はい。
ちょっとじゃあ睡眠の質を上げるのにこれがいいぞっていうのがもしあれば
ぜひ教えていただいて
、はい、
手軽にできる睡眠のね、山口さんもちょっと言ってましたね、睡眠の質向上。
そうですね、いろいろやりたいなと思って
思いますよ、
はい、
うん、ぜひ
ぜひ、
はい、教えてください。
お願いします。
お願いします。
はい、ではですね、今週の質問に行きたいと思います。
はい。
ニックネームが名探偵ごはんさん、
を、
はい、
美味しいご飯を探しちゃうぞってことです
ね。はい、はい、名探偵ご飯さんにはプレゼントがございますので楽しみにしていてください。
はい、
はい、はじめまして、名探偵ご飯と申します。今日は直接ビジネスでもマーケティングでもないのですが、鈴木さんに伺ってみたいことがあります。それは最近の鈴木さんのおすすめの映画やドラマと、そのおすすめポイント、見どころについてです。年始のポッドキャストで鬼滅の刃についての考察をされていましたよね。あれ、何度も聞きました。私も鬼滅の刃は全巻読破し、アニメも見て、映画も見たのですが、鈴木さんのような観点はなく、面白いな、そんな風に考えるのか、と勉強になるというか、感心したというか。コンサルやマーケティングにつながっていなくても構いません。最近鈴木さんが映画やドラマ、アニメなどを見て面白いと思ったものとその理由を語っていただけると、物事の目の付けどころや考え方、分析の仕方のヒントになるのではないかと思いました。ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
まずこの文面に対してですね、2つあって、
はいはい、
そんなハードル上げられても喋ることねえよっていうことと、
はい、
あともう一つ、
はい、
これ選んだけど山口さんがあんま乗ってないんじゃないかっていうね。
あ、そうですか。
読み方がなんかすごい淡々としてんなと思って。
いやいや、
気のせいですか。
いつも通り熱い思いを込めて。
全然熱くなかったけどまあ選んじゃったんで、
はい、ちょっと変わり種で、
はい、そうですよね。最近なんか、最近っていうか基本的に硬い
割と真面目な、
まあ、話、まあ、これ真面目にしますけどね、
はい、
しますけど、
はい、
確かにの、そうですよね。それこそね、マトリックスとかね、
映画
マトリックスとかね、
はい、
それを語りがたいがために、
はい、
あと2時間ぐらいの映画を3時間かけて解説するっていうね。
そうですよね。
この間あれ聞かれたんですよ。鈴木さん、マトリックスセミナー見たんですけど、
はい、
あれはフロントエンドなんですか、バックエンドなんですかって聞かれて、
はい、
趣味ですって。マジでそうじゃない
そうです
だってこの間初めてなんかバックエンド一生懸命作ってやったけど、
はい、
今まで本当に何も売るもんなかったもんね。
そうですね。
しかも集客しづらくてね、あれね。
はい、
もう全然プラスにならないけど、本当趣味ですよね。
はい、
それがお金にならないの分かってんのに、山口さんも俺がやりたいって言うといいですねみたいな感じでね。
なんか年に一度ぐらいやりたい
病が来ますね。
来ますよね。
はい、そうそうそうそう。だからマトリックスはまさに映画で好きで勝手に語るっていうのが楽しくてですね、
はい、
でも割と好評なんですよ。
あれはいいですね。
あれはいいですか。すごい、もう何回も聞いてるのに山口さんの。
そうですね。でもやっぱその時その時のなんか受け取るメッセージが変わっていくというか、
はい、まあ、しかもあの参加者の中に、何回か参加した人の中には言われたのは、はい、あれを聞くと鈴木さんと成長が分かるんですよって
今ここレベルまで来たかみたいな
語ることが変わっていくんですよみたいな言われたことあります。
なるほど。
はい、なんですよね。で、これ言われたんで、
はい、
まあ、ちょっと時間もね、1本あたりどれくらいかかるか分かんないんで、
はい、
一応どこまで喋れるか分かんないですけど、6本ちょっと取り上げてみました。最近面白いなと思った。
はい、
1本目はちょっとこの収録のタイミングと配信のタイミングが分かんないんですけど、
はい、
ちょっとメルマガに最近書いたやなんですけど、
はい、
あのネットフリックスのアンソニー・ロビンズの、
はい、
あのセミナーのやつですね。
お、
あの山口さんにも激烈推奨して、
はい、
あれきっかけでネットフリックスに入ってしまった
と。あれを見るために入りましたからね。
そのことをメルマガに書いたんですけど、
はい、
最近アンソニー、
はい、
アンソニー・ロビンスってそもそも皆さんご存知なんですかね。
ね、有名だったと
思ってるよね一応日本では世界一のコーチとして紹介されてますよね。
はい、
はい、で前から僕もそれこそコーチング学び始めた時にアンソニーっていう存在を知って、なんか世界一流のアスリートとか、
はい、
大統領とか、
はい、
俳優さんとか、すごい有名な人たちを何人もコーチングしてるみたいな。で日本で彼のセミナー講座に出た人が、セミナーかオーストラリアかなんかに出た時に、
はい、
あのいやアンソニーにとってはだいぶ小さい会場で 5000人しか参加してなかったんですけどみたいなこと言ってて
5000人
で、あのブリトニー・スピアーズも出てましたみたいな、
はあ、
すごーって思って、はあ、アンソニーすげーなーって思ったんです
。すげ
ー。で一回出てみたいって思ったんですけど、
はい、
アンソニーの窓口になってる日本の方が何人いらっしゃるか知らないんですけど、
はい、
その中のお一人の方がどうも僕はちょっと好きになれなくてですねその直接のは全然ないですよ。全くお会いしたことはないんですけど、
はい、
いろいろこう勝手に受け取った情報とかで、あのメールマガとかいろんなので、
はい、
この人に連れてかれるの嫌だなみたいなのがあったし、アメリカまで受けに行くのかみたいなね、
なかなかですね。
の中でネットフリックス見てたらたまたま、はい、すごいですよね、ネットフリックス俺をのなんか属性を見て進めてきてくれたんですよね。でネットフリックスのオリジナルでアンソニー・ロビンスの1週間でしたっけ、あれ
1週間
とかのセミナーのやつですよね、
はいはい、
をダイジェストで1時間ちょっととか1時間半ぐらいかな。これ面白かったですよね。
はい、
俺の回数じゃなくて山口さんに聞いちゃう、あれ面白かったですよね。山口さん何回も見たって言ってましたもん
ね。あれ 3,4 回見ましたね、はい、
あれはなんかこうなんだろう、それこそ人生についてとか、
はい、
あとアンソニーを見ていてその講師とかコーチとか、もっと言えばコンサルとしてみたいな姿勢とかも考えさせられましたし、
うーん、
あとビジネスモデルもあれ見ながら考えましたね。
ビジネスモデル、
あの50万でこの人数参加してるってことはそもそもいくらかみたいなのとか、
はい、
でスタッフがこれくらいだからとか、あと多分スタッフが代理店を兼ねてんだろうなとか、
なる
ほど、そういう仕組みかって思って見てましたね。
はなんか一番そのすげえっていいなって思ったポイントは何なんですか。
あ、一番はやっぱりアンソニーの凄さかな。アンソニーのあのすげえ、もう本当に下手なプロレスラーよりよっぽど体でかいですよね。
でかいです
よ、ね、あのサイズの日本人レスラー見たことがないぐらいでかい、
はい、
あの彼が確か予告編だとなんかもう死にたくてしょうがないみたいな人、
はい、
あのひょろっとした人に、
はい、
こうものすごく迫っていくじゃないですか、なんかもう距離何センチよみたいな距離まで行って、
はい、
なんで死にたいんだとか、うん、人生になぜ絶望してるんだみたいなぐいぐい入ってって、
はい、
でその相手がこう本当に泣きながら喋ってる時に、そんな赤い靴を履いてるから死にたくなるんじゃないのかって言われて、えっそんな赤い靴を履いてるから死にたくなるんじゃないのかいってニヤって笑うと、相手がゲラゲラ笑い出して、違うよって笑えるじゃないかとかって言った瞬間にこう彼の世界がガッて変わっていく感じとか、うん、その絶望の節から一気にガッて引き上げるみたいなのとか、その目の前でし、でね、あの裏側もすごい見れるじゃないですか、
はい、
そのこ講座の内容だけじゃなくて裏でスタッフとどういう話をしてるのか、
はい、
でこの人数いると何だっけ、1000人に5人だか6人は自殺願望者がいるんだみたいな、統計的にみたいな、
はいは
い、だ絶対自殺願望者がいるからその人たちのプロフィールを渡せみたいな感じで、でそれの2000人とかもあれ参加してましたよ、元から、はい、その一人一人にこのだ多分20人ごとぐらいに1人こうコーチがついてるんだけど、そういう人から相談を受けるとこの人にはこう対処しろとか、これ専門家の誰々に相談しろとか、あと面白かったのはこの人どう思いますかって、かまってちゃんだほっとけとかなんかその瞬間瞬間でそのアンソニーがやっぱりその講師としてただ喋ってるんじゃなくて、そのチームとして率いてできるだけ一人一人のサポートを手厚くしようとしている感じ、全員の人生を少しでも変えるんだみたいな、その姿勢はすごいなと思ったし、
はい、
あと俺もその振り返りみたいなことやった時に、
はい、
割とあのこうスパルタですねみたいなカウンセラーさんに言われたことあったんですよ。うち俺の振り返り出た人に、
はい、
普通鈴木さんそれはやらないって、でも鈴木さんそれをやらせるのがすごいって言われたことがあって、
はい、
でまあ、それはこうトラウマの相手に話してきてくれみたいな、アンソニーその場で電話させるからね、
させてましたね、
しかも2000人が聞いてる中で、ね、マイクつけさせてね、
はい、
いやあれの凄さとかね、
はい、
あ かその場でこうやっぱり背中を押す力とか、うん、あとあんまねこの本当この動画紹介って難しくて、はい、あんまりしゃべりすぎるとやぼったいし、
はい、
あのやぼだしかといってしゃべんないと意味わかんないからちょっとしゃべっちゃいますけど、
はい、
でも あと宗教団体から出てきた女の子とかね
ありましたね
ありましたね衝撃的な、
はい、
さすがアメリカだよね親があのドラッグ中毒だからとか出てきたりとか、
はい、
あともうセックス教団から抜け出してきた女の子とか、
はい、
ああいう人と面と向かって突然現れた相手に、
うん、
後でそれもアンソニーも泣きながら話してたけど、
はい、
もう一歩も引かないって決めて、
うん
こう向き合ってでその相手の人生やっぱ変革を起こすとかっていう姿勢は何だろうなコーチだからとかじゃなくて自分はコーチじゃないからとかじゃなくてコンサル大学でコンサルっていうことを考えてらっしゃるんだったら別に見て真似する必要はないけど一回あこういう姿勢があるんだとかこういうやり方があるんだとかこういう人が世界一って言われるんだみたいなのを見るのにはすごくいいと思いますね。
そうなんか人と向き合う
覚悟みたいな。そうです。
う
ん。
これもみんなネットフリックス入んないといけないじゃないですか。
マジですか。ちょっとネットフリックスと代理店契約するのちょっと待ってください。本当に。それを見るだけでも価値があるなと思いますね、うん、だからアンソニーが世界一って言われる要因で本当かどうか知らないけどでもやっぱ世界一って、はい、でまた大豪邸住んでますしね
ね
とんでもない豪邸でしたよね
はい
あそこああいう富も手に入れられるぐらいこう人に変革をもたらせるあとアンソニーのねあのバックボーンとかも聞けたりとか、ね、
はい
あーすげえなーってそういう生い立ちだったんだとかっていうのも面白かったですね、うん、あの本は読んだことあったけどそんなことまで確か書かれてなかったんで、
はい、
っていうのでは本当アンソニーはおすすめですねネットフリックスで
なるほど、
はあ、ミスター S はね、
はい、
すごい意外なところで鳥肌立った
し、ね、あそうですね、
うん、
ポイントがまた人それぞれ違うんですよね、うん、
あそこみたいな俺一番何も来なかったところだなと思って、はあ、やっぱりでもそれはこう彼がそこのシーンの登場人物と通ずるところがあって自分はどっか押さえてるかもしれないみたいなね、
はい、
言ってましたしね
ミスター S ってあのコンサル大学を
プロデュースしてくれてる
いただいてるマーケッターの、
は
い、
マーケッターですねはい、はい、です
はい
っていうのが1本目ですかね
はい
2本目はこれ多分 Amazon プライムでもネットフリックスでも見れるんですけどって、
はい、
全然あの新作見に行って僕映画好きか趣味がないって言ったら鈴木さんこうやって映画の話をするから、うん、映画とか好きなんじゃないですかって言われ趣味なんじゃないですかって言われたんですけど全然映画館行かないから多分趣味じゃねえなと思ってるんですよ、はい、今日はあの映画館で今やってる映画全然出てこないですからあのマネーショートこれも偶然だか俺が話したんだか見てたんですよ ね,
ね見ましたね最近
アマゾンでもネットフリックスでも両方やってるはずなんですけど、
はい、
あのリーマンショック、
はい、
サブプライムローン問題の時に、全米中がというか世界中が金がうなってて浮かれているこのまま不動産がどんどんどんどん上がっていって、
はい、
どんどん景気が良くなるぜっていう中で、
はい、
4人の男たちがこれは破綻すると、
うん、
こんなでいろいろサブプライムローンについて調べると、
はい、
もうこれ7月で破綻するぞみたいなことをこう予見してで実際に破綻する方にかけてこう大金持ちになるって話で、
はい、
しかもこれがすごいのは実話なんですよね。
うん
で実話つっても割といろんな映画であのキャッチミーイフユーキャンとか、
はい
あと何だっけなタイトル忘れちゃった。いろんな実話って言われるのあるんですけど、
はい、
いろいろ調べてみると実はこれ実話じゃねえんじゃねえかみたいな
結構脚色が強かった
どころか本当にそんな話はないとか
ない
っていう説もあったりするんですよ、
はい、
でもマネーショートは結構本当なんじゃないかなって思うのが、
はい、
あの面白いのがその映画のシーンあの若い2人が、
はい、
そのサプライムローンは破綻するんじゃないかって気がつくシーンがあるんだけど、
はい、
そこで急にその演じてる子が急にカメラ目線になって 実際に僕たちが見つけたのはこんな場所じゃなくてカフェだったんだけどねみたいな。あ、なんか急になんか裏側話になるから
、
そうそうそうそうそう、ここは演出なんだよみたいなのがちょいちょい出てきてたんですよ。あとあのなんかあのその4人のうちの1人のすごいイカれる男が、
はいはい、
あのこのままじゃあのみんな専門家が集まって話しててみんなこのままいいよねって言ってる中でうまくいくわけないだろうって喧嘩売ってるシーンとかも、
はい、
その彼を連れてきたもう1人 の, そのうまくいかないってやってかけた銀行員がこれ本当にこいつ言ったんだぜみたいなわかるだろう俺の気持ちがみたいなとかっていうのをやってるから、
はい、
もう割とその演出なんだとかこれは本当なんだみたいなのをわざわざ登場人物に言わせるから、ね、そこまで含めて演出だったら面白いけど、
そう
っ
すね、
面白いなと思って、
はい、
でマネーショートはねあのすごいいくつか面白いポイントがあったんだけど、一つはサブプライムローンって言われても何が起こったかって本当のところよく分かんなかったんですよ僕、
はい、
分かってました？
いやよく分かってなかったです。
でもあれ面白おかしく分かりやすく説明してくれますよね、ま
あ、結構あそういうことだったのね、うん、みたいな
の、うん、ちゃんとあの途中でね、
はい、
あのじゃあここでこのからくりを説明しようみたいな感じで、はい、なんか面白おかしく説明してくれて、
はい、
あそういうことかみたいな、なんか分かりますよね。
そうですね、なんか家計の家計の勝敗にまた人がかけて、
ああそうそう、あのカジノで2人が赤だ黒だってかけてる人を、
はい、
じゃあ俺はこの男が勝つと思う、女が勝つと思うって後ろの2人が言って、はい、さらにその後ろの2人がじゃあ私はこの男が勝つと思うって永遠に賭けが成立してるとか、
はい、
あのそういうので説明してくれるんだけど、だいぶ分かりやすくて、
そうですね、
うん、だからエンターテインメントなのにサブプライムローンがちゃんと分かりやすいっていうのが面白かったのと、うん、あとそのサブプライムローンが破綻するってかけていった男たち の, あの言ってもそっちにかけるためには莫大な資金が必要で、
うん、
その変な話なんですけどサブプライムローンが破綻してくれないともうお金がなくなっちゃうんですよね、
はい、
でこのままじゃダメだっつって、でしかも周りはお前バカかとこんなの破綻しないに決まってるってみんなが言う中で、
うん、
そこで揺るぎなくアクセルを踏み続けるというか、
はい、
破綻するんだっつって、まあ、さらにお金を積み増していくみたいな、なんかその僕今期 の, あのテーマが、
はい、
あの超攻撃姿勢なの で,、
はい、
でみんなに宣言しましたよね、
はい、
だそことかもすごい共通点というか、あそっかってこうやってなんか自分が信じたことにアクセルを踏み続けるみたいな姿勢に痺れたし、
はい、
あとブラッドピットが出てるんですよね。
あ、はい、
一見ブラッドピットって分かんない、
はい、
でそのブラッドピットがその若者2人を応援する役なんですけど、
はい、
その若者2人がそのどんどんどんどん破綻する方にお金を積み増していくんじゃないですか。その時に2人がまた買えたよ ってすごい喜んで踊ったりとかハイタッチとかしてる時にブラッド・ピットが怒るんですよ、やめろ って、
はい、
僕はそのシーンに痺れました。
へ
え。言いたくないぐらい痺れました。
ほうなん
見てほしいかな
見る人はちょっと
あちょっと飛ばしてもらって
飛ばしてもらって、
はい、でもみんな見るからじゃあ喋んなくていいんじゃないのいやそこでブラッド・ピットが怒るのが、
はい、
お前たちは何にかけたか分かってるのかって、
はい、
お前たちがかけたのは破綻することなんだぞ、破綻するってことはな何百万人もの人が家を失うんだぞ、失業率が何パーセント上がるんだぞ、失業率が 1% 上がったら全米の自殺者が何人増えるって言われてるか知ってるのかって、お前らはそっちにかけたんだぞっていうことをめっちゃ怒るんですよ。なんかそのこうお金を稼ぐということのある種のこう裏側というか、
はい、
みたいなことをそうい う, こうエンターテインメントの映画の中で言わせるんだなみたいなのはすごい僕はしびれましたね。でマネーショートを見たらその後見ていただきたいのがまたネットフリックスのオリジナルなんですけど、インサイドジョブ、あこれオリジナルジョブじゃないのかな、インサイドジョブ、
はい、
これぜひセットで見ていただきたい、
セットで
俺たまたまマネーショートを見た後にインサイドジョブ見たんですけど、
はい、
あのこれはサブプライムローンの関係者をインタビューした、
はい、
あのドキュメンタリーなんですよ、 ほう、これには完全に、はい、そのリーマンショックに関わっていたゴールドマンサックスとか、はい、あのベアスターンズとかだっけな、あの、はい、有名銀行とか、その当時、まあ、ニュースで何回も出てきた有名銀行とか有名とあの金融会社とか、はい、あと格付け会社とか政府の関係者とか、はい、本当に当時のちゃんとした上層部の人たちが出てきて答えてるんですよ。
はい、
で先ほどね、マネーショートでもう種明かししちゃうと、はい、マネーショートで僕は何がしびれたって、もうみんなが浮かれてる時にこの4人だけが破綻するって気がついたんだ、そしてそれにアクセル踏み続けたんだ、この4人すげえって思ったんですよ、はい、マネーショートを見て、はい、その後インサイドジョブを見て何に衝撃を受けたって、はい、関係者全員破綻するって知ってたっていうね。もうそれがね、インサイドジョブのインタビューとかこの考察を見てると、
はい、
もうみんな知ってたじゃんって。だからもう何度も何度も警告を出してる人とかいたんですよ。このまま突き進んだらもうアメリカ経済が大変なことになる、早く法整備をしろとかって。それがもう赤裸々に語られる。そしてその法整備をしろって言った人たちがどうやって誰に潰されてきたかまで明確に出てる。明確に、あの人かって知ってる人たちが。すごいです。でも僕が衝撃的だったのは、もうだから彼らは知ってたよ、破綻するって。で、確かちょっと違うかもしれない。でもそんなことしたら銀行も金融業者も潰れちゃうじゃないですかって言った時に、彼らは知ってるんだよ。大きい銀行はすぐ救済されるって。マジかーっつって。
なるほど。
だから破綻前に数十億とかのボーナスもらってた人たちが、破綻した後にあの政府から融資してもらって、はい、その直後に数億円のボーナスもらってるんですよ。でこれは当時僕ニュースで見て覚えてるんですよ。それすごい批判されたって。
はあ。
でも多分その彼らは痛くも痒くない、そんなの織り込み済みだし、お前らの批判さえ聞いたら俺金もらえるんだろうぐらいのもんだと思いますよ、マジで。
はあ。
いやすごい。だからなんだろうな、金を動かす人たちはその善悪とか倫理がどうとかじゃなくて、多分庶民の俺たちとは全然違う価値観で生きてるんだと思います。さっきのブラッド・ピットの話で言うと、首つるんだぞって言って、でブラッド・ピットはだから、
はい、
そういうのが嫌で金融業界を飛び出した人だったんですよね。もう関わりたくないっつって、もう
田舎の方
に、そうそう、ウォールストリートから離れたいんだ、はい、で裏を返すとウォールストリートの人たちはまさに、いや首つろうがいいんじゃないのっていう世界で生きてるんですよ。でも本当にそれは許せる許せないっていう問題はあるけど、
はい、
多分善悪とか人手なしとかそんなレベルの話じゃないです。僕もよくわかんないけど、なんかそれをすごい見てて感じました。
善悪じゃない、
じゃないんだと思う。ぜひね、いやこう同じ感想を思うかどうかわかんないけど、インサイドジョブを見て、はい、それをちょっと全然違う感想かもしれないけど、
はい、
違う世界を見てる人たちなんだって思ってほしいし、だ当時すごいそういうこう金融業界が大丈夫だとお墨付きを与え続けてた学者さんたちが今ハーバード大学の経済学部の超有名教授たちですからね。で未だに彼らは金融業界、それも出てくるんですよ、金融業界の野村証券のことも出てきたけど、はい、の顧問とかやって、はい、ね、数億とか稼いでるらしいですからね。何回も繰り返すけど、その破綻する直前までお墨付きを与えてた人たちが、でもなんか全部でインサイドを見てほしい、本当に面白かったから。でもうそこにあのオバマ大統領が登場するわけですよ、その破綻した後に、
はいはい、
でオバマはもうウォールストリートは生まれ変わらさなきゃいけないって言って出てきて、でその金融ニュースになったんですけど、それは覚えてたんですけどね、それは多分動画に出てこないんだけど、金融業界の人たちを集めて公聴会とかした時にオバマが恥を知れとかつってめちゃくちゃなじるんですよ。でみんな拍手喝采で、ついに、はい、ついに庶民の気持ちを分かってくれる大統領が現れたっつって、
はい、
みんな期待するんだけど、そのドキュメンタリーで、
はい、
オバマはそして何も変えなかったって出てきて、1年後彼が金融系 の, あの政府の機関に採用する人たちが、
はい、
ゴールドマンサックスの破綻した時 の, あの取締役とかをどんどんどんていうか、全員そういうあの破綻した会社の破綻させたというか、サブプライムローンを仕組んだ人たちを全員あの
ポジションに
入れてるの、自分の政府の。だ全然オバマ変えるつもりがなかったんで。
そういう感じだったんですか、うん、
多分だからそれもだから税額とかじゃないんだと思うんだよね。結局そのお金をすごい動かせる人たちを入れないと経済が回らないってことなのかなとか、俺の理屈だけど。
なるほど、
うん、だマネーショートで痛快って思った後に陰性の準備見たらみんな知っとったんかいと思って
は
もうでだから実際にそのゴールドマンサックスとかは破綻する方にもお金かけてる。
お一方でこれは大丈夫だよって言っときながらでも破綻する
方に社内ではかけてる。そっちの保険買ってんのすごいっしょ。
すごい世界っす、
ね、すごいでしょ。面白いなと思って。いやでもだからそれが善悪とかじゃなくて、
はい、
そんなことを知ってもどうしようもないかもしれないけど、
はい、
でも多分経済ってそうやって回ってんだなっていうことなんだと思ったんですよ僕は。それを単純にあいつら良くないって言ったって世の中変わんないから、いやそうやって変えていくことも大切かもしれないし、
はい、
これを聞いてるどなたかがね政治家になられるとかっても大切かもしれない、なってくれる人もいるかもしれないけど、でもそういう前提でじゃあ自分はどういう選択をするのかっていうことを考えていかないと、
はい、
多分こんなこと今まで何回も何回も繰り返されてるはずなんですよね、
はい、
きっといろんな形で。
うん、
だ日本のバブルももしかしたら似たような構造だったところもあったのかもしれないし、
うん、そうですよね、
ね、だきっとでも俺次のバブル来たら完全に踊るタイプですけど
今の株価もなんかねバブルなんじゃないかみたいなの
言われてますよね。だそれででも何回も何回も人は踊り続けてきたんだと思うんですよ、ね、
は
あ、で、はい、で4本目は、はい、経済の後は、
はい、
宗教の話ね、はい、これもすいませんネットフリックスなんですけどもうワイルドワイルドカントリーね、ワイルドワイルドワイルドカントリーだっけ、ワイルドワイルドカントリー、
はい、
バグワンという宗教家がインドからアメリカにオレゴンに渡って、
はい、
もう本当に社会問題になるっていう、
はい、
もうこれは予告を見た時にえっ本当にびっくりしたんだけど、
はい、
これもうそのままオウム真理教の話じゃんと思ったんですよ。オウム真理教が山梨の上木石栗村でやってたことと全く同じことを、
はい、
オウム真理教の10年とか15年ぐらい前に、
はい、
そのバグワンっていう人がいる教祖のところが本当に同じ地域住民とも圧力があり、
はい、
国から睨まれ薬をばらまき人を殺しっていうことを本当にやってて、なんでこんなに似てるのと思ってびっくりして見始めたんです。めっちゃ面白かった。
ほう、
でそれがまず面白いのが、
はい、
ああこういうことって洋の東西を問わず時代が変わっても古今東西で同じようなことが起こるんだっていうことがまず面白かったんですよね。だからそこで僕が見てたのは何かっていうと、人間の本質って変わんないんだなって思って見てました。こんな古い時代でもその後日本でも同じことが起こるんだって。
あ
でちなみにちょっとネタバレ、まあ、散々してるんでもいいんですけど、
はい、
そのバグワンの宗教の日本支部に、
はい、
朝原彰晃は所属していて、でバグワンがアメリカ追放になってインドに戻った後に一説によると朝原彰晃はバグワンに会いに行って、
はい、
インドでずっと彼は何をお願いしてたかっていうとビジネスモデルを教えてくれって言い続けてるらしいんですよ。もうバグワンめっちゃ金持ちで、オレゴン その何もなかった村に、
はい、
何もなかった荒野に一つの都市を作っちゃうんですよ。本当に飛行場まで作るんだ。で発電所作ってもう立派な家と立派な集会場があって、
は
あ、で数千人が住み着いて、で地域住民と圧力があって、だどうしたかっていうと地域住民50人しかいないから、
はい、
選挙やって全ほぼ全市議市長と市議12人中11人がバグワンの市議になって、これ実話ですよ。でしかもその後さらにすごいのが、自分の信者を公的な警察学校に送り込んで卒業した後市に呼び寄せてその市で警察官として採用するっていう。
完璧じゃない。
完璧なんですよ。 でそのバグワンにあの 見せられて、すごい有名人たちがこぞっていろんな贈り物をして、はい、彼は一時ロールスロイス100台ぐらい持ってたりとか、自家用ジェット5、6台持ってたりとか。でもそこが僕は見てて面白かった。なんでバグワンにこんなに人は惹かれるんだろうと。一方でものすごい怪しいっつって地域住民からは疎まれるのに、一方ではものすごいカリスマ性でお金が集まってきて、
確かに、
はい、もう目指せバグワンだなって
大丈夫ですか。
ですごいし、でそこは僕なりに見解があるんだけど、きっとこういうことなんだろうなって、
はい、
で、まあ、うん、でだし、あとでも僕は地域住民と揉めていくっていうのもすごいこう考えさせられましたね。
はい、
うん、なんかこれちょっとやっぱり散々喋ってるけど、僕は揉めない方道もあったんじゃないかと思ったんですよ、あのそのドキュメンタリーを見てる限りでは。
あ、地域住民と揉めずに自分たちのやりたいことを進めるみたいな方法も、
は
い、
うん、で地域住民が最初来た時に、はい、もうね、当時住んでた地域住民から FBI から、はい、しかもバグワン側の関係者も何人も出てきてインタビュー答えてるんですよ、
はい、
で本当にバグワン側のでこうインタビュー答えてる人たちって今でも信じてるって言ってるんだけど、みんなすごいもうエリートっぽい落ち着いた口ぶりの弁護士とかすごい出てきて、なんか怪しいとこ全然ないん
で、はい、
で地域住民がやっぱりなんかそのオウム真理教は真っ白な服をみんな着てたんだけど、はい、バグワンとかみんな真っ赤な服を着て現れるんだけど、
はあ、
やっぱその真っ赤な服を着て現れたっていうことで地域住民が変な奴ら来たって言って身構えちゃうんだよね。
身構えますよね。
でしかも大量に人が来る、はい、でなんか怖いっつって、まあ、いろいろあるんだけど、まず地域住民が拳銃持って、あの向こうでアメリカって銃持ってるやつ、すげえライフルみたいなの持って、
はい、
ぐるぐるぐるぐる近所車で走り回るんですよ、
はあ、
でしたら信者側も怖いじゃん。
怖いですよね。
でどうしたかっていうと、今度信者側が銃持ち始めるんだけどめっちゃ金持ってるからめちゃくちゃ持つのそしたら今度信者側があいつら怖えって拳銃持ってるとかって言うんだけど、いや先に持ったのオタクですよねみたいな、だから何かこうボタンの掛け違いからこう煽り合いが始まって止まんなくなっていくんだよね、
はい、
なんか、まあ、やったのかもしれないけど、実際その場にいたらすごい怖くて怖くてできなかったかもしれないけど、俺が住人だったら一回しゃべ話に聞きに行くだろうなとは思いますね。
あ、
で正直に、
はい、
いやうちは年寄りも多いしあなたたちが怖い、
はい、
だどういう人か分かんないから怖いからっていう話はするだろうなって、うん、で実際そういうこともした上で怖かったかもしれないけど、
はい、
そういうことは描かれてなかったんで、なんかそのこう圧力が生まれていくとか緊張感が高まっていくみたいな、はい、それって本当に単純に宗教だからとかじゃなくて人と人とのコミュニケーションのズレだなっていうふうに僕は見ながら思ってて、そういう観点で面白かったですね。これは回避できなかったのかなとかって。
なるほど。
だからやっぱり人間って異質なものが出てくると、
はい、
本当に敵認定しても最初から身構えるんだな。
うーん、
これね、みんな8割ぐらいの人見ないよね、きっとね。オチ喋っていいかな。
いいんじゃないでしょうか。
あの最後、
はい、
その宗教施設が結局いろいろあって FBI とかのプレッシャーがあって、
はい、
出てくるんだけど、はい、ずっと見ながら引っかかってたことがあって、じゃあこの異質な静かな村の50人で暮らしてた静かなオレゴンの田舎町にこんな施設が来てみんな怖かったんだっていうんだけど、じゃあここにレジャーランドとかショッピングモールができたら彼らはどうしたんだろうって思ったんですよ。
はい、
同じように人がいっぱい来て静かな街が変わっちゃうわけじゃないですか、
はい、
で最後その施設が競売にかけられて全部建て直されて何が出来上がったかっていうと、
はい、
あのキリスト教の信仰宗教のキリスト教の中でも信仰宗教の一大キャンプ場が出来上がるんですよ、
はい、
で地元住民はまあキャンプ場って言ってるけど僕からしたらレジャーランドだよって言ってて、本当になんかあの豊島園みたいなプールとかすごいいっぱいあって楽しそうなとこなの、
はい、
でまあマグワンのとこに比べたらいいけどねって言って許容する。
ほう、
同じ宗教施設だ。だけどなんか人は自分が知っているとか、だから白人だし、ね、マグワンのとこはインド人だし、うん、でなんかその知らないものが来た時に許容できない人の気持ちみたいなのが、
はい、
ああそうなんだっていう、そのもう勝手に恐れを抱いて勝手に敵視してしまうみたいな人の本性みたいな、うん、本性本能、はい、みたいなのも見れたし、で逆にそれに惹かれていく人たちの気持ちとか、
うん、
なんかすごい面白いなって、そのなんか宗教とかじゃなくて、その繰り返すけど人の気持ちのこう移り変わりみたいなのがすごい面白かったですね。
なるほど、
うん、多分それは洋の東西を問わず、はい、時代を問わず多分人の根底にあるものだし、あそこに集まっていく人たちの根底にあるものは僕たちの根底にもあるものだから、そして住民たちが恐れた気持ちも僕たちの根底にあるものだから、
はい、
まあ、そういう意味ではすごいこう面白かったですね。他人事とは思えないというか。
なる
ほど。で面白かった。だから最初の時にあいつら他の国から来てこのアメリカに何なんだって、なんか他の国から来て俺たちの静かな生活をって言ってるのを聞きながら、
はい、
いやかつてお前らの先祖が来た時インディアンがそう思ったけどねって。
まあ確かにそうですね。
そうなんだよ。
はい。
だからなんかお互い様じゃんって思うんだけど、だからみんな自分の場所になると既得権益だから、
はい、
後から来たやつが邪魔に思えるんだけどとかっていうのも面白かったですね。
バグワンの魅力は分かったんですか？
はい、言うの
内緒にしときましょうか。
いや、まあ一言で言うとカウンターカルチャーです。
カウンターカルチャー、
バグワンがすごいのは西洋の東洋の考え方も両方ともそれでは足りなくて両方合わせてこそ人だって言って、で多分僕からするとバグワンがみんなにメッセージしたのが、その抑えているものを解放していいんだっていうことをバグワンはメッセージするんですよ。要は宗教家って普通は金だとかって言わないんだけど、バグワンは金大好きだって言うし、あのいい車とかの持ってきたらもうめっちゃ喜ぶわけその欲望を隠さない、そしてセックスも OK だってオープンだって言ってて、あのそのなんかセックス教団でなんか無理やり子供たちをとかじゃなくて、
はい、
オープンに誰とも好きな人としなさいみたいな世界を作っちゃうんですよね。
なるほど。
それは大切なコミュニケーションだから、
は
あ、だからお金と性を肯定してるって。
なるほど。
多分それを抑え込んでる人たちにとってはものすごくこう惹かれてしまうところだと思う、
は
あ、別にこれお金と性じゃなくてもいいから、ちょっとビジネスっぽい話にすると、今回ねあの名探偵ごはんさんはそれと関係なくていいって言ってくれたけど、はい、そこにつなげると、はい、自分のクライアントが無意識レベルで抑え込んでるであろう欲望を解放していいんですよっていうメッセージをどっかに発してあげると、
はい、
あの人ってこう惹かれるんですよね。でそれは別にお金と性じゃなくてもいいから。
なるほど。
それ人とか年齢とかによって違うと思う、
はい、
っていうようなのは面白かった、ね、ワイルドワイルドカントリーは本当に面白かった。誰か見て語り合いたいこのさーつってこの第3話のここがねっつって語り合いたい。でもこれはあの1本1時間ぐらいあるのが10本ぐらいあるんで、ちょっとあの解説動画とか作ったら
なかなかの超大
作になっちゃうんで、ちょっと喋れないんでこれぐらいですかね。やばい、もう45分話してる。であと1本はああなるほど、やっぱ流行ってるわけだなって思ったのはネットフリックスの全裸監督。
全裸監督、
はい、は面白かったです。これあのパート2が作られるなって。まあ、一つ言えるのは山田孝之が、
はい、
あれね、あの村西徹監督のことを知らないとよく分かんないんだけど、
はい、
知ってます？世代的に。
いや、分かんないです。
分かんないよね。俺とか村西徹監督ってもうなんかちょっと気持ち悪いおっさんみたいな感じだったんだけど、
はい、
なんかもう山田孝之が、いやなんかちょっとになんなんつうの、いや 村西徹監督降りてるなみたいな、そのまんまじゃないんだけど、すごい、はい、わかるわこの雰囲気とか、すごいそういう意味では面白かったですけど、あのちなみにあの第1話かな、1話で村西徹監督が奥さんに捨てられるシーンがあるんですよ、
はい、
あの浮気してる奥さんを見つけて問いただすのに自分が捨てられちゃう、はい、その奥さんの一言の、
はい、
破壊力の凄さよって、もうこれ男言われたら立ち直れないよねって一言を言われるんで、そこだけでも見てほしいですでしょ、ぜひそこだけでも見てほしい、
は
い、ですかね、まあ、それはもう本当どうでもいい話ですけど、はい、ぜひ本当あのアンソニー・ロビンソンもマネーショートもインサイドジョンもワイルワイルカントリーも全裸監督も面白いんで、
はい、
見ていただけると、
はい
はい、まあ、ほとんど、あの見どころを全部喋っちゃった気もしますが、
そうですね、
はい、
じゃあ名探偵ごはんさんは
なんか参考になったのかな
全部ちゃんと見ていただいて感想をお待ちしております、
は
い
はい、好き勝手喋っただけですいません、はい
はい
はい、
たまにはこういうのも面白いですね、
はい
はいはい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、では最後にお知らせです。コンサル大学ポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。企業の話、マーケティングの話、たまにはこういった違う話も鈴木さんにお答えいただきますので、どしどしご質問ください、ご質問を採用させていただいた方にはプレゼントがありますのでお待ちしております。では今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。